今日は座禅というかね、座禅の心ということでお話をということでございました。座禅会の方もおられますんでお話をしますが、座禅っていうのは禅宗の修行する最も心が穏やかになる方法なんですよね。でこの清修寺様は臨済宗という宗派になります。日本には曹洞宗、あの永平寺がありますですね、永平寺、そして臨済宗、私ども臨済宗ですね、そして大幕宗って3つあるんですけども、それぞれ座禅するんですけど、座禅の仕方が違います。どう違うか言いますとね、曹洞宗の場合は四観多座と言いまして、壁に向かって座るんです。壁に向かって、みんなね、壁に向かって座ります。臨済宗の場合は向かい合って座ります。向かい合って座りますよね。この違いがあります。もっとこう細かく言えば公安禅であったり、ただ座るだけだとか、いろいろありますけどもね、私どもの臨済宗のこの清修寺様は妙心寺という京都に本山を持っております。この妙心寺の初めての御開山様、観山恵元禅師様という方がおられます。今から680年ほど前でしょうかね、この岐阜県、お隣の岐阜県の伊深というところに午後の修行と申しましてね、お悟りを開かれた後の修行をされておられました。そこへ妙心寺を建てよう、建立しようというね、花園法皇様という方の願いを持って朝廷がいろいろ探したんですね。そしたら岐阜県の伊深で午後のお悟りを開かれた後の修行をしとるということでお迎えに上がったんですよ。そうしましたら伊深の人たちはね、村の人たちは山に逃げたそうですよ。なんでかって言ったらですね、ここで午後の修行をしておるって言ったって、村人と一緒にね、エゲンさん、今日はうちのちょっと田んぼ耕してくれ、エゲン坊、今日は牛連れて関っていう町へね、買い物行ってくれって、伊深の里に小敷坊主が、ね、入ってきたと言いようにこき使ってたんですよね。で夜は洞窟に入って座禅をされておられて、そこへ朝廷が迎えに来られますんでね、びっくりしますよね。そんな偉い人かって、いやもう何も悪いことせんよ、お前たち降りてこいと、うちの御開山様ご住職になる方と一緒に生活してくれてありがとうってね、褒美をやるよってみんな集まってきました。ある老夫婦がエゲンさんに尋ねたんですよ。エゲンさん、あんたそんな偉い人やったんか、だったらちょっとね、仏教のええ話、禅のええ話教えてくれんやろうかってお尋ねしたんですよ。そしたらエゲンさんがね、うちの御開山様が、あそうかと、ちょっとおじいちゃんおいで、おばあちゃんおいでって呼びましてね、頭をゴチンとしたんです。いたたたたた、そこじゃ、そこ忘れるなよ、こういう話がね残っとるんですよ。これ一体何をしたかったのかと、皆さん白隠禅師座禅和さんってここでも読まれますかね。白隠禅師様、250年ほど前の方なんですが、だから今から300年前ですかね、岐阜県のその伊深の里ではないですけど、山の上の岩滝山と、もう 今岩滝山とは言わないそうなんですが、その山の上の岩滝山というところで31歳から32歳、まあ2年ほど独舌心って申しましてね、白隠禅師様修行されとったんです。修行いうか、ずっと座禅をされてました。当然ね、村降りてきたりもしますよね、たまには。その時に村人から、あんたとこの妙心寺の御開山さん、伊深でこんなことをしたんだよって、そういう話を聞かれました。その時白隠禅師様なんて言ったかって言いましたらね、うちの御開山さん慈悲深いことしたなって言うんですよ。これ何なんでしょうかね、どういうことなんでしょうかね。今日の演題であります 日本の線香、ここから学んでみたいと思います。我が宗門妙心寺には大学がございます。花園大学という大学がございますが、そこの学長をされました森永宗光老師という方がおられます。もう亡くなられましたんですけどね、その老師のところへ皆さんのように大変信心深い方、座禅したりとか、ね、お経をあげたりされる方がお尋ねに上がったんですよ。自分の生き様、自分の生き方ってこれでいいんでしょうかねってお尋ねに上がりました。そんなことをね、禅宗のお坊さんに聞きますとね、もう答えは一つなんです。答え一つ、座禅しろ。今日も皆さん座禅されたと思うけど、座禅しろって言うんですよね。ところが森永宗光老師は座禅しろとは言わなかったんです。なんて言ったか言いますとね、あんたこれから仏壇に線香2本立てろって言ったんですよ。妙心寺派は2本立てるんですか、まあ一般的には2本か3本立てるんですけども、老師はこう言ったんですよ。1本は先祖供養のために立てろ、1本は自分の死骸、今自分の葬式がここにあると思って立てろって言われた。今死んだそう思って立てろって言われたんですよね。どうですか皆さん、自分の葬式があるもって線香を立てて、見つめますよね自分を。今葬式ここで清州遺産の和尚さんがホッスを振ってカーッつって言ってくれるのか知らんけど、やっとると、ああ自分の人生良かったかな、ああ若い頃にお父さんに会わなきゃもっと違う、まあいろんなことをねずっと見つめる、これがいいんです。これが、これを孤児究明って言いますよ。孤児究明、書かなくていいですか。孤児究明、自分のことを見つめるということですね。私どもが修行道場へ参りますと、最初に公案という問題をいただくんですね。いろんな問題をいただくんですけど、中にこんな問題もらうんです。父母未生以前の面目を見てこいって言うんです。お父さんお母さんね、あんた生まれてくる前にどこにおったんや、お母さんから生まれる前にあんたどこにおったんやいう問題なんですよ。皆さんもどっかにおったでしょ、どっかにおったんや、気がついたら日赤病院で写真見たら私は生まれとったという、ね、えどっかにおったんですよ、生まれてきたんですよ、そういう問題なんですよ。その方は毎日毎日老師さんが言われたように線香立てました。自分は一体何で生まれてきたんやろ、お母さんから生まれてきたな、ああ自分の人生はこうやったな、ああやったな、はっと気がついたんですよ。あの皆さん悟り悟りって言うでしょ、お悟りを開いたとかって、悟りとは何かって言ったら気づきなんですよ。何を気づくかって言ったら今ここに私が生きとるいうことが分かることなんですよ。これが悟りですよ。その方は分かったんです。あそうかと、今仏壇で線香を立てた私しかいないじゃないか、朝起きた自分いない、昨日の自分もいない、今ここ私の命、これが分かったんですよ。老子様のところ行きました。ああ老子様はもう顔見ただけで分かるんですよ。ああどうぞそういう日暮らししなさい。そうでしょう皆さん、何がありがたいかって、今こうしてここに命があること、これが一番ありがたいですよね。ところで皆さん、宝くじって買います？宝くじはね、買わないと当たらないんですよ、言っておきますけど、でうちの檀家さんでね、宝くじ買うとね、必ず電話かかってきます。特に年末にね、ジャンボ宝くじ、何か言うとね、お経をあげてって言うんですよ。 で お経をあげるんですよ。で振り返ってね、お茶飲みますとね、必ず言います。当たったら半分あげるって。絶対もらったことないし、ね、多分当たったらね、くれないと思いますよ。でもね、皆さん、私たちはね、こうして命があるっていうことは、宝くじに当たるよりもすごいことなんですよ。こうやって命があるっていうことは、そうでしょう。お父さんお母さんから生まれてきたってね、言うけども、兄弟でも性格違います。顔違います。ねえ、もうそういうね、男女の交わりがあってとか言いませんけどね、二人、必ず嫌でもお父さんお母さんいますよね。そのお父さんお母さんは4人おりますよね。4人のお父さんお母さんは8人。さあ、8人のお名前言えますかって言ったら言えません。4人は言えると思いますね。当然言えるでしょう、おじいちゃんおばあちゃん。おじいちゃんおばあちゃんぐらいはね。その上って言ったら全く言えません。直系は言えます、直系は。そのくらいいい加減なもんですよ、私たちって。でもね、じゃあそういういい加減な先祖だったんでしょうか。我が子を抱かずに亡くなったお母さんおられますよ。我が子が生まれたとも知らずに戦地で亡くなられたお父さんおられます。あのお釈迦様、どうですか、2500年前にマヤ部人からお生まれになられました。1週間でマヤ部人は亡くなられておられます。お釈迦様、大きくなってあなたのお母さん、あなたを産んで7日目に亡くなったよって聞いたらどうでしょうか。どれだけ母に会いたかったでしょう。今みたいに写真があるわけじゃないです。で、鏡にあるのかどうか知りませんけどね、水面に映る顔を見て、お母さんこんな顔やったのかな、私が生まれてこなければお母さんずっと生きておれたんじゃないかな、そういう思いになるじゃないですか。今戦争ウクライナでやっております。大勢の人が亡くなっておられます。そうやって10代私たちは遡りますと1024人というご先祖がいるんですよ。でも誰一人そんな名前言えません。でもその中にはそうやって命を脈々と伝えた方ばっかりですよね。そういう命が私たちなんですよ。そう考えればですよね、私がここにおるっていうことはとんでもない、もう奇跡以外他ならないんですよ。これを考えるだけでもありがたいな、おかげさまだな、こう思えることなんですよね。ところが残念なことに私たちはね、生老病死、必ず死にますよね。嫌でも生まれた以上老いて病になって死というのがやってまいります。生老病死、老いる、これ老いるっていう字を見ますとね、大変面白いんですよ。名古屋だから金さん銀さん覚えてますでしょ。107歳108歳で亡くなられた金さんはお姉さんの方で、99歳の時にはもう日向ぼっこする毎日だったそうですよ。もう外には出ない。ところが銀さん妹の方がもうすぐ100歳になる双子のおばあちゃんいうことでね、大変脚光を浴びたんですよ。そうしましたら金さんの方がね、あんな妹の銀に負けとられんって言ってね、おば車を押してですよ、30分近くの公園まで歩けるようになったって言うんですよ。だから人間ってはね、もうダメなんて思っちゃダメですよ。私たちはね、大丈夫なんですよ。ねえ、そしてあの100歳になったおばあちゃん、どうですか。大変ねえ、脚光を浴びてテレビにも出る、新聞にも出る、雑誌にも出る。ガッポガッポお金入ってきましてね。お金が入ったらどうなるんでしょう。私たちね、日本国民、確定申告しないといけない。確定申告しに行ったんです。で、あのおばあちゃん、すごい面白いこと言う方だったでしょ。で、聞いたんですよ、ある人が。 残ったお金どうするんですか、言ったら老後の蓄えにするんじゃ、100歳超えてどこに老後があるんだって言いたいけども、皆さんもそうです。隣の人はね、はっきり言いますけど、隣の人は死ぬけど私は死なないってみんな思ってるんですよ。老とは生き続けるっていうこと、生き続ける、長生きしたいじゃないですか、少しでも。じゃあ長生きする方法はって言ったら、もう皆さんしましたでしょ、先ほどした座禅ですよ。座禅、明真寺派は一日一度は静かに座って体と呼吸と心を整えましょうってやつですよ。これが長生きする方法ですよ。今ちょっと皆さん意識して呼吸してみてください。あ、今皆さん意識していたらガーッと吸ったでしょう。そういう人はね、欲深いんですよ、はい、呼吸っていうのはね、あれ字吐いて吸うんですよ。あの字は吐いて吸う、ね、私たち赤ちゃん生まれた時誰も覚えてませんけどね、吸って生まれてきたらこの世にはいないですよね。吐いてますよね、用水の中に置いて吐いて。縁起が悪いですけども、亡くなっていくとき吸って死んでいくんですよ。あの山田無門老師は12月の24日に亡くなられました。ご宣言されました。またお話しする機会があればお話ししますが、最後は大きな口をあーっと開けてね、それがまあ入れ歯もないですからね、丸い円相のような口をして息を吸って亡くなったって、あの河野太通老師からお話を聞きました。またお話をする機会があればお話しますがね、やはり私たち死んでいくときはね、吸うんですよ、吸って死んでいきますよね。呼吸、吐く息を長く、長く息を吐くから長生きなんです。長生きとは呼吸を吐く、吐くこと、皆さんみたいにハッと吸ったらね、3回も すれば後ろ倒れるだけですから、あんま吸ったらダメです。吐くのを大事にしてね、そういう座禅の呼吸法もそうですよね。吐くことを大事にして吸うという呼吸法だと思いますよね、皆さん。心が空っぽになって、あ、それはまだあるわ。心を空っぽにするにはね、有り余る財産皆さん持ってるでしょ。誰もうんと言わないですね。うちの檀家さんでね、10億、亡くなった時持っておられてね、全部国に取られました。なんで一文書いてくれなかったかな、全てお寺に寄付するってね。あんまりね、皆さんね、だから生きてる時に寄付してくださいね、死んでからはダメですよ、お金も何もならない。生きてる時に清修寺とか皆さんいろんなお寺に、でうちも住所言いましたんで、うちの方へ送っていただいたらちゃんと領収書をお送りしますんで、心もそうやって財産も空っぽにしますとね、見えてないもんが見えてくるんです。何が見えてくるかって言ったら、一度も死んだことのない命っていうのが見えてくるんです。これが仏性、仏心っていうものなんです。これが私たちにある仏心、仏性なんですよ。だから五戒さん様が、おいでおいで、おじいちゃんおいで、おばあちゃんおいで、頭ごちん、いだだだだ、お前仏様やろ、これなんですよ、仏様やろ。だから白隠禅師様、たったそれだけで、うちの海山さん素晴らしいな、慈悲深いな。森永宗光老師は線香を立てさせることによって、お前は仏であるんだということを自覚させたんですよ。それをうまく歌った人がおられます。ご説明します、ご紹介します。私たちは仏心という広い心の海に浮かぶ泡のごとき存在である。生まれたからといって仏心の大海は増えず、死んだからといって 仏心の大会は減らず、私どもは皆仏心の一滴である。一滴の水を離れて大会はなく、幻のごとき儚い命がそのまま永劫不滅の仏心の大生命である。ここからいいですね。人は仏心の中に生まれ、仏心の中に生き、仏心の中に息を引き取る。生まれる前も仏心、生きてる間も仏心、死んでからも仏心。仏心とは一秒たりとも離れていない、鎌倉の円覚寺の館長様をされました朝比奈宗玄老師という方がこの仏心の歌ということでね、歌っておられます、ね、私たち生まれてくる前どこにおったかって、仏心というところにおったんや。大いなる命っていう言い方をしますよね。サムシンググレートとかね、今大変素晴らしい言葉を使うところもありますけども、要は大いなる命、そういうところから生まれてる。そして今私たちは大いなる命というのも命を輝かしてるんですよ。そして毎日毎日大いなる命を食べてるんですよ。他の命を奪ってますよね。そして死んでいきます。大いなる命のところへ戻っていくだけなんですよ。何回も言います。五海山様は老夫婦の頭をゴチンとした、いたたた、生きとるやろ。生きとるということはね、この仏心の中で私たちは目覚めて悟りを開け、そういう教えだったんですよ。これが妙心寺の教えなんですよ。清州寺様の本山の妙心寺の教えというのは、自らが仏である。だから禅宗のことを仏心宗とも言います。仏心宗、仏の心の宗教、仏心宗とも言うんですよ。でもね、そうは言うけど、うちの主人あんな酒ばっか飲んだ、あれがどうして仏やとかね。男性の場合はね、うちの奥さんゴミ捨てに行ってもまだ帰ってこへん、もう昼になるやないか、ペチャペチャペチャペチャ喋って、あれが仏かとか思うかもしれないけども、仏なんですよ。こうして命があるだけでも仏じゃないですか。そう信じていくことが私たちの生き方ではないか、そう思います。そろそろ約束の時間、55分に近づいてきましたね。終わりますけどねせっかく線香の話をしましたんでね、最後線香の話でね終わります。松栄堂って知ってます？京都の高い線香ね、え、松栄堂の線香でね、毎日仏壇に立てていただくといいんですけどね、高いからいいです。毎日こう、いやそんなことないですけどね、たまにはね、松栄堂の、ね、いい線香で立てていただくとね、くれぐれも松栄堂の回し物ではありませんので、朝日新聞の折々の言葉に、その松栄堂の家訓としてね、こんな言葉があるんですよ。ご紹介します。細く長く曲がることもなく、いつもくすくすくすぼって、あまねく広く世の中へって、いいでしょ。線香ですよね。細く長く曲がることなく、いつもくすくすくすぼって、あまねく広く世の中へっていうのが、これ松栄堂の家訓だそうです。京都のお香の、ね、お店で、伝わる家訓、太くて重い存在などなくていいと、冴えなくても輝いてなくてもいい、目につかないところへちょろちょろくすぼっていればいい、ただ曲がったこと、それだけはしてはならない、調子に乗ってはいけない、線香のように地味に静かにこれを守っていれば、いつかきっと人様のお役に立てるってね、これ書くんだそうです。京都人らしい書くんですよね。でも味わいますよね。 私たち元気な時、調子がいい時はね、もう元気ですよ。ねえ、なんだお前はって感じでね、若い時は元気です。この生老病死でお前もう元気そのままです。だんだんと年を取ってきますとね、分かってくるんですよね。私もこう見えましてもね、若いように見えますでしょ、お坊さんって言ったら。皆さんいくつに思ったんですかね昭和のね28年なんですよ。ありがとうございます69歳、古希ですわ。だからね、この、今日も100メーター道路の前来ましてね、私は中学は南山、中学高校行ってたんですよ。だから中学校1年の頃ね、こうバスで境からずっと乗ってくんですよね、中村区でしたんでね。そうしますとまだね、まあ、言葉悪いですけど、バラックのお家がねいっぱいまだ建ってました。市電もまだあったんじゃないかね。この辺はちょっと覚えて、名古屋駅で市電があったなあいうね。そんな思いを抱きながら今日見たんですけど、本当浦島太郎のごとく来ましてね、ああこんなに変わっちゃったな。だからね、名古屋でこうやってお話ができるようなね、本当にありがたいなと思って、今この線香の、日本の線香の話から今日松栄堂のお話を最後させていただいたんですけど、実はねこの松栄堂の細く長く曲がることなくっていうのはね、本当にいい話やなずっと思っとったんです。でね、これね実は昨日寝ながら、ああそうだこの話をしなきゃと思ってね、一生懸命朝調べたね。だからこれだけはどうぞ皆さん覚えて、松栄堂の回し物ではありませんからね、くれぐれも、細く長く曲がることなく、いつもくすくすくすぼって、あまねく広く世の中、そういう存在でおりたいと思いますよね。私たちは何もバーッと明るくね、そりゃ官庁さんになる人もおりますよ、ね、老子さんみたいに偉いくなる人もおる、ね、普通の和尚でも、ね、くすくすくすくすぼっておる人もおるんです。みんなそれぞれの立場で長生きをして、仏心そのものであるんだという自覚を持って生きていくことが私たちの使命ではないかな、そう思って、明日から私も九州西佐世保とか、久留米、日田とか熊本へ話をしに行ってまいります。おかげさまで、明石の時間で、こちらの時はちょっと2分遅いようですけどね55分、誰も寝ることもなく死ぬこともなく、この時間を迎えました。誠にありがとうございました。本当にご清聴いただきましてありがとうございました。